はい、じゃあ早速やりたいと思います。
はい、
はい、どうも農業楽しきラジオです。今回はですね、
どうも
楽すぎる楽すぎるゆるすぎる。はい、はい、いや、いいんですよ、全然いいんですよ。はい、ということで、今日このお三方じゃない、このお二方にゲストに来ていただきました。まずは植物学ぶラジオのりょうやんです。
わーい、皆さんはじめまして、りょうやんです。
はい、
普段はね、人気番組ありがとうございます。植物学ぶラジオという番組配信してます、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ続いて K さんお願いします。
はい、東京でトマトを作ってる K と言います。アグリミュージックレディオなんかに呼んでもらったり、ちょこちょこっと最近出させてもらってます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで今日はなぜこのお二人に来ていただいたかというとですね、はい、待望の施設園芸の特化型の番組やります。
イエーイ
やります。
たき
さんの本気が、
まあ本気というかね、結構そこへん期待されてポッドキャスト聞いてんだけど、そんな話一切ないよねって
あ、そう思ってた一人です、私
は。い、ずっと言われてました。はい、まあ、ただその新番組の方でも語ってるんですが、まあ、まずは自分の趣味を話したかったっていうのが一つあったのと、
はい、
なかなかね、こういうオープンなコンテンツで無責任なことも言えないなっていう責任もあったので、うん、ちょっと控えてました、
うん、
はい、で、あと技術に結構直結するので、自分の言った話を勘違いして捉えて失敗してもこっち責任取れないじゃないですか。
取れ
で、一回僕余命散布でいろいろわちゃわちゃなった時期あったんですよ。
ちょっと怖かった時ありますね。
そうだからね、もう思いはもういいやって思ってたんで。はい、
まあ、あれはね、もう大丈夫です。うん、はい、怒らないと思いますが、ということは新番組では、
そうで、新番組では施設園芸に関して本当根掘り葉掘りやっていきたいなと思って、でその中で、あ、ちょっと一緒にやりたいのはまず一つ目ポッと思いついた、あ、Kさんとやりたいなとまず思いました。
おお、
ありがたいです。
うん、あ、人選のね、なんで選んだかめっちゃ気になりますよね。
あ、気になります。
うん、気になる気になる。
じゃあまずアグリミュージックレディオからいきますか。
あそこから
長くなるやつ。
あ、でも聞きたいです。
いや本当に長くなる。はい。まあ、K さんはですね、実はですね、陽面散布を考える会議っていう配信でお便りもらったんですね、はい、質問を。
ああ、
そう、質問募集されてたんですよね、ツイッターで。
そう、はい。で、後半の会がその質問に答える会で、
うん、
僕の、何ですかね、本当、師である鹿野先生から、いろいろ、お答えいただいたんですが、まあ大体、勘違いですとか、そんな返答だったと思うんですけど。
そうでした。そんなことはありません。
そう
はい、っていう。
そう、まあ、実はそのぐらいからの、ね、お互いはその辺で認知はしてました。
確かに。
はい。で、アグリミュージックレディオにゲストで来ていただいてから、
はい、
なんかよく話すると、ポッドキャストやりたいんですって話もちらっと聞いて、
そう、やってみたいと思いつつ、何からどうすればいいか全く分からず、呼んでもらったら、あ、呼んでもらえたっていう感じで何回かやってました。
そう。で、できれば、K さんメインの番組なんかやってほしいなっていうのは個人的に思ってるんですよ。
そうですね、じゃあこれを新番組を終えて何かパワーアップしたら、これ私が
プロデュースね、
プロデュース、
プロデュースね、
俺はプロデュースもしないよ。
いやプロデューサー信号じゃなくて、
いや単純にもうリスナーとして聞きたいので、やりたいってなったらなんかすぐこうやって集めますけど、人の番組まであだこだいは 大変なので
本当そうですよね、はい、職業 P
そうそうそう、
はい、ちょっとそうですね、考え、そうなんですよね、難しいですよね、発信するってなんか勇気いるし、
うん、
なかなか最近はツイッターも怖いし、
うん、そうですね、
はい、
まあそれ、この番組きっかけで K さんもなんかこうハードルが下がってもらえればなっていうのも一つありますし、
うん、嬉しいです、
うん、K さんなんてね、はい、ツイッター、それこそツイッターはフォロワーたくさんいるし、なんか追っかけてる方はたくさんいると思うので、やっぱ声でいろいろお話聞きたいっていうのがあると思うから、普段のね生活の一部を切り取るとかでも全然いいと思うんですよね、別にトマトの話をしなくても。
まあそうですよね、なんか私も女一人新規収納ラジオとかありますけど、うんうんうん、ああいう本当に日常で農家やってるとかの人の発信とかめちゃくちゃ食いつくように聞いちゃうんですけど、
うんうんうん、
まあそういう確かに発信って需要あるのかなっていうのはね、思ったりはしますけど、うん、
そうそう、まあこれやりたいなって見つかったらもうポッと、もう機材は揃ってますので。
そうなんですよ、今回いろいろ教えてもらってどうで、どの製品がいいかから、つなぎ方からもう、ま、うん、画面共有でここを押しなさいとか、
う
もう本当に手取り足取りありがとうございます。
いえいえ、いや、ちょうどね若手の女性のポッドキャスターも最近増えてきてですね、
うん、
例えば新潟のトマちゃんとか。
ああ
そうですよね、うん、まだ聞けてないんですけど、うん、いい始めてましたね。
そうとか、うん、神戸、兵庫県の神戸市の尾崎ファームの七海さんとか、
うん、
食べる農家っていうお取り寄せした野菜を料理して食べて感想をしゃべるっていう面白い番組やってますね、
うん
うん、
であと熊本のサニーサイドラジオっていう、東京から熊本の柑橘農家に嫁いだ茜さんが子守をしながらいろいろお話をしているとか、
うん、
もちろんね、道草をはむとか、さっき言ってた女一人新規収納ラジオとかたくさんあります、はいはい、で女性ポッドキャスターもコッティはじめ歌さんとか、
うん、
あの農家の一服のさやさんとか、うん、たくさんね、双子のざれ言もたくさんいらっしゃるんですが、この1年2年で結構増えてきたので、もうどんどん女性も農業を語るべきじゃないかと僕も思ってますので、う
ん、そうですね、うん、確かに女性は強しなので、
うん、そうそうそうそう、
そうですね、ちょっとね、ちょっと発信に対して結構こうビビってるとこがあるので
いやいや、まあもうもうそこは、うん、あの自分がやりたいというタイミングでいいと思います。
そうですね、はい、はい、だいぶハードルは下がってます今
よかったよかった、
はい、はい、
じゃあ続いて、すいません長くなりましたが、続いてりょうやん、はい、
おい、
でりょうやんとはですね、農家ポッドキャスト総会議からのつながりがありまして、
そうですね、
で毎月ツイッターのスペースで、
うん、
あの農家ポッドキャストの日に絡んできたっていうのがあって、で、
うん
まあ、もちろんあの資材屋さんで働いてたっていうのを知ってたんですが、光合成についていろいろ教えてほしいって一回言われたんですよね。
ああそうかも、うん、そうですね、
そうそうそう、うん、でそれで僕も簡単に喋れなかったんですよ、
うん、
うん、でちょっとね、あの場で話すと結構長くなるし難しいし、で僕も中途半端な知識じゃダメだしっていうので、なかなかアウトプットができなくて、で今回この番組やろうと思った時に、りょうやんだと思ったんですよ。
あ、
うん、そこでりょうやんにちゃんと話せると思って、そうで、やっぱりこう順を追って話していかないと僕もちょっと気が済まないんですよ。
そうですね、
うん、こうはこうだよっていうと、やっぱりこう大事なところを、なんかこう大事なところというか、ちょっと勘違いやっぱ生みやすいなっていうのが一番あったので、うん、なのでこういう番組通してあのゆっくりお話ししたいなと思いました。
ありがとうございます。
いい
先輩のからね、でたくさん学ばせてもらって、あの力つけさせてもらいたいなと思います
いやいや、僕もね、なんだかんだ言ってまだまだね、あのこれからなので、とりあえずちょうど10年ぐらいやってきたんですよ。
いやすごいですね、10年
いやいやいや、ただねこの10年はね本当にいろんな経験したなと思って、
酸いも甘いもって言ってましたもんね。
そうそうそうそう、ほ
ん
とほ
ん
と。で、そこをちゃんと自分の言葉としてなんかこう、話を整理するのにもいい機会いいかなとは思いましたね。
うん。
そうそうそう。だから、 まあそういうタイミングでもあったので、3人で基本的には本当楽しくやりたいっていうのが一番あります。
はい。
うん、
そうですね。うん、はい。
そう。ただ、やっぱお話の性質上、やっぱ難しい言葉とか、
うん、
考え方っていうのがあるので、専門的な用語とか。
うん、
ね、その辺をね、なんか両親にうまくこう拾ってもらって、僕と K さんで分かりやすくお話ができればいいかなと思ってますね。
そうですね。そこがね、自分の中では、うん、普段ね、ずっと一人語りポッドキャストなんで、
うん、
こう複数人でね、こう対話しながら進めていく番組っていうのは僕も初挑戦なんですよ。
うん、
うん、
そうなんよ
結果的にでもすごい うまいですよね。
そうそうそう、はあ、上手上手、めちゃくちゃ上手、
はい、そこがねめちゃめちゃ
爽やかなボイスで
ありがとうございます不安な点がねそこなんですけどまあみんなあのできるだけリスナーの皆さんに、うん、あそうそうそこそこ聞いてほしいよねっていうところがねこうつまめるように
意外とりょうやんさんが一番詳しかったりとかなんかする分野ありましたよね。
そうそうそうそうそうそう。
めっちゃ知ってるよ。
そこまで知らんしっていうのはありました。
お前の設定どうなっとんねんって思われる方もいらっしゃるかもしれない。
そうそうそう。いやでもね、もう実は一つ目のテーマは取り終わってて、うんうん、編集も大方終わってみんなで共有もしたんですけど、まあでも自分で言うのもなんなんですけど面白かったなって思う。
面白かったです、はい、これ普通に聞いてて、うん、面白いなと思ってたと思います。
そうそうそう、まだね荒編集でいろいろ手直しの部分はあるのはあるんですけど、まあでも
編集様様で
全体いやいやいやいや全然全然
内容はうんそうですね、
結局話した言葉でしか編集できないので、うん、内容は良かったんですよ、うん、ただぶっ続きで収録してるからもう最後みんな眠くな
っちゃう。最後ちょっとなんか話聞いてないな自分とか確かに結構遅くまでやってましたよね。
うん、やりましたやりました。だから今回の収録スタイルは月1回一つのテーマをちゃんと語り尽くすっていう収録スタイルちょっと取っていこうと思ってるんですよね、うん、っていうのもアグリーミュージックが毎週ゲストさん呼んでの収録なので、うん、
毎週やってるんですね、
うん、やっぱ
なかなか
そうそうそうそう、シーズンうんそうなんですよ、シーズンごとに毎週やってて、うん、アグリーミュージックの場合は台本とかも一応書いてるんですよ、うん、まあ計算してるけど、ね、
すごい作り込まれた台本が送られてきてうわーって
そうそうそうそう
思いました、
うん、いやあれをまあ作ったりとかメンバーで共有したりして話をしてるので、うん、やっぱり結構そういう何ですかね、毎週、
うん、
密度の濃い1週間送ってるんですけどと同時にこの番組は逆に言うと一気に一つのテーマを話していかないと話のつながりが
そうですね、
ね、うん、うん、曖昧になっちゃうのかなっていうのもあったので、うんうん、これはもう目的とかね、もうあくまでこういう収録方法手段なので、うん、手段なので少しでもいい番組になるように月1で撮って毎週出していくっていうのができればいいかなと思ってますね。うん。うんうん、
ですね。
うん、いいですね。
で、一応20話で終わる予定なんで。
そうそう、20話でね。駆け抜けていく。
そうそうそうそう。
あと、触れときたいのは、アートワークね、見てほしいですよね。
ああ、そうだそうだそうだ。
そうですよね、確かに。めっちゃ可愛いですよね。
そうそうそうそうそう。
うんうん、
そうで、アートワークは僕が描いたとかじゃなくて
急に何ですか
そうツッコミした方がいいかなってちょっと身構えました今
まあ一応ね軽いボケは必要じゃないですかこういう時は、はい、いやいやっていうのが僕が学生時代の時に仲良かった友達がいて、
うん、
専門学校がデザインの学校だったんですよ。
うん、
でだからもう20年弱前からのお付き合いになってるんですけど、まあ農家になって普通になんかこう絡むことはなかったんですが、
うん、
この時代幸い SNS が発展してですね、うん、あのインスタグラムとかで見てたら、あ、いい絵描くなと思ってたんですよ。
うん、
独創的でなんかパステルカラーの使い方上手だなとか思いながら見てて、うん、で今回この K さんを呼んで番組やろうと思った時に アートワークは絶対可愛い方がいいんじゃないかなと思ったんです
けど。いや、まあ、間違いない。間違いないですよ。
そうそうそうそう。
で、
はい、そうなんですよ。話が硬い分、やっぱりこう、ちょっとアートワークで入りやす、間口をちょっと広くしたいなっていうのもあったので。
うん。
で、それで、この番組やります。アートワーク、ちょっとこの人どうですかって提案したら、もう K さんが、すごく気に入ってくれて。
インスタのアカウントに載せてる作品集みたいな、うん、本当にもうドツボというか、見てほしいですね。すごい。
あ、そうですね。リンク貼っておきましょうかね。
あ、そうですね。はい。本当に、多分、ご職業でデザイナーとして多分いろいろ作ってらっしゃるけど、ああいう本当に個人のアート、アートみたいなものも。をインスタに上げてるんですよね、うん、すごい。
そうです、そうです、そうです、はい、それで、あのお願いしたらなんかすげえそういうのそういうのっていうのちゃんと書いてくれて、スマホだったりパソコン持って
る、ね、そうそう、てちょっとね、テック地味てるからね。
そうそうそうそうそうそう。
めちゃめちゃキャッチーですごく良かったなと思います。可愛 い、 い、
そうなんですよ。
可愛 い、 い、はい、目立つし、
そうで、その流れで僕あの彼女に名刺を作ってもらってるんですよね今。
そうなんですね。
うん、
あ、完成したら見たいです。すごい。
そうそう、もう大方出来上がってるんですが、
うん、
なぜ作ってるかというと、これがねまたあのいいタイミングで、あの2022年の7月20日から22日まで、はい、東京ビッグサイトで行われる GPEC という施設園芸の大型展示会が催されます。
おお、イエイ。
はい、これ2年に1回なんですよね。
あ、そうなんですね。へえ。
そうそうそうそう。なんですけど、あのコロナ禍で昨年やれなかった分やって、
なるほど、
で今年は予定の年だったので今年もやると。
ん
ー、で昨年は東京オリンピックの関係で愛知県でやったんですが、
あ、
今年は例年通り東京で行われますよということで。で実はですね、ここにですね、とある方がなんかこう登壇されるっていう話を聞いたんですけど。
誰だ誰だ、
なんかトマト作ってる人じゃなかったですか。
なんかそうそうそうそう、なんか東京の人とかなんか話聞いたんですけど。
東京ね、そうなんですよね。3日目金曜日の
22時でしょ、
22か、はい、の3時から、うん、3時だか4時だかから、あんま宣伝したくないんで、
あの、まあまあまあ、じゃあじゃあとりあえず
時間は言わないでおくから、はい、いやー、そうなんですよ、 GPEC でお話しする機会をいただきました。
ほー、はい、すごいですね。
いや全然すごくない農家なんで、なんか何を聞きたくて私を呼んだのかなっていうのが最後まで分からずに、こう資料を何を喋ろうかなっていうところなんですけど、まあ今やってることをちょっとつつましやかに話そうかなと思ってます。
いやいやいや、
素晴らしい。
そうですよ、そういう人たちと一緒に番組ができるって最高じゃないですか。
最高ですね。
うん、
なんか
でも慎吾さんもなんか、
ね、なんか
僕もお仕事が当日あるみたいな、
ね、聞いたところによると、どっかのロジカルファミゴリラさん、なんか
ゴリラ、
ゴリラさん、
すいません、本当本当これ偶然なんですよ。本当に偶然なんですよ。あの僕も実は、僕はあのセミナーの登壇とかではなくて、ブースの空いた一角、なんかブースとブースの間ぐらいに空き地みたいなのがあるらしいんですけど、
いろんなね、いろんなメーカーのブースがあって、
そう、その中になんかこう設園芸相談コーナーみたいなのがあるらしいですね。
はいはいはい、はい、
でそこにぜひ座ってくださいって言われて、なんで僕がみたいな話になったんですよ。僕がそんなね相談を受けるようなね人じゃないので、本当ね恐縮ですって感じだったんですけど、あ、これポッドキャストの宣伝できるなと思って
全然主催者の意図が伝わってない
そうそうそう、いやちゃんとあのラプター会会長とか、令和4年度納期 API 連携、コンソーシアム外部委員とか、そういう肩書きはあって、その下に納期ポッドキャスターって書いてもらったんです
はいはいはいはいはい、
そう、納期ポッドキャスターって何ぞやっていうところで、あの宣伝できればいいかなと思ってい
いですね、遊び、はい、に行きます、相談しに行きます、ぜひ
ぜひ何を
って、いいな、
ただの世間話しかしないと思います。はい、午前中2時間午後2時間ぐらいで多分いると思うので、合計4時間ぐらい、
おー、
はい、 そう、その時に名刺を、その時の名刺を作ってもらってたんです。
あ、なるほど。
配る用のね。
そうそうそう。で、2種類作ってるんですよ。
ええー、2種類。
何と何
そう、一つ目は、まあ僕のね、農家としての名刺ですよ。
はいはいはい。
屋号も仮で作りました。山の上農園って。
おー。
屋号も。
そう、そんな、そう、そんな農園ないのに。
名刺のために屋号
そうそうそうそう。名刺のためにとりあえず山の上農園ってつけとこうかっていう。はい。で、つけました。で、まあそれはまあ僕の肩書きなんか入れてて、連絡先書いてる一般的な名刺なんですけど、で、もう一つの名刺が僕の名前と一緒に QR コードが載ってます。
おー、うん、
で、その QR コードをスマホで読み取ってもらうと僕のホームページに飛びます。で、僕のホームページの本格的な運用は今年の秋からなんですが、
はい、
ただそこのページはポッドキャストの特集ページを作ってます。はい、僕が携わってる番組だったり農系ポッドキャストっていうのを、まあ最初そんな最初から全部バンって載せることできないので、とりあえずいくつか、アグリーミュージックのメンバーだったり、もちろん両屋の番組だったり、
ね、
クロップスだったり、そういう番組をちょっとリンクを貼らせてもらって、そこからポッドキャストを知らない人たちのなんかこう一つのなんかな、ちっちゃいけどプラットフォームになればいいなと思って。
確かに今までなかったですよね、うん、
そうそうそうそうそう、
一堂に返すという、
でそういうのをちょっと今あのね、普通はねホームページって自分とこの農産品売るために作るんですけど、うん、僕はなんか知らんけどあのホームポッドキャスト PR するために数十万かけてるっていうアホなんですよ。
キュウリは売ってない
いや一応ポケマルはあの一応借りあの登録はしてるのであ
、
今年から一応その数はそんな多くは出さないですよ。 もともと地元の JA に出してるので、はい、まあ、ただそのやっぱ最近リスナーさんとかとの交流も増えてきたので、なんかお近づきの印にとりあえず少な少量で出品はしようかなと思ってます。せっかくねホームページも作るので。
そうですよね、
うん、そうですね、慎吾さんのキュウリ食べたいってね言われる方いらっしゃいますから絶対、
そう、実際聞いたことないけどね。
でも特にあのキュウリもですけどクロップスなんか聞いてると、なんか慎吾さんすごいなんかいろいろ作ってるなって感じで、大根とか、
過去はね、
あ、
そうそうそうそう
そう、そうね、なんかいろいろと買いたくなっちゃいますよね、聞いてると。
そう、もともと宮崎が冬も普通に作物できるところなので、一つの畑で二期作するんですよ。
いいな、
なるほど、
そうそうそう、だから冬は大根、夏はタバコだったり、別の畑で里芋だったり、あと実は牛も飼ってたんですよ。それは親父の時代までやってて、で僕がハウスを建てるって畜産やるかキュウリやるかでなんか問われたらしいんですよ。記憶ないですけど。
あ、なるほど。
で、鼻から畜産やる気なかったんで消去法でハウスってなったんですけど、実は親父はあの農林水産大臣賞とかなんか色過去にもらった、
すごい
経験があって、ね、牛は大好きなんですよ。でも僕が畜産が大嫌いだったんで
小さい頃は見てたってことですね、畜産やってたから。
そうやっぱ可愛いんですよね牛が。牛が可愛くて子牛も可愛くて、で生まれてきたら食べられるために死んでいくっていう運命じゃないですか。で僕はそれを見るのがちょっときつかったんですよ。
なるほど。
そうなんかこう糞尿の処理が大変だとかそういうのももちろんあるのはあるんですが、やっぱ命を扱う仕事としてなんかこう お互い動物なので、その辺がねちょっと抵抗があったんですよね。だからいろいろ喋れるんですよ。
そうですね、次畜産会に呼ばれちゃうんじゃないですか。
あ、でももう牛終わってます。
あ、終わってます。あ、最近は終わってないんです。
いえ終わってるからもうあ、でも話聞いててすげえ懐かしかったなっていう。青森のね、あの、ニンニクアトークさんとか、あの、アッキーさんとか、お夫婦で出られてたんですけど、なんか懐かしかったですね。そんなこんなんで、結局僕の話になっちゃいましたけど。
いや、
意外
と知らないし、あんまり話したことがないような。
そうそうそうそう。 だからね、昔はね、里芋じゃないや、さつまいもも普通に作ってた。で、実は路地でキュウリも作ってたらしくて。で、もともとは杉苗農家だったんですよ、始まりは。
杉の苗。すごい、そうなんですね。
うちの本家はね、未だにやってますよ。
そうなんですね。
そう、
杉花粉量産してたんですね。
そう、あの山の上さんですよね。
なるほどね。
そう。まあまあ、それはね、でも結局5、60年前ぐらいの話らしくて、でもうちの近所とかまだ田んぼに杉を刺してて、そっから穂を取るんですよ。それを簡易的なプールにつけて、少し根を出して土に植えると。
おもろい。
そうなんですね。植木屋さんみたいなもんですよね。
そう。それを春挿しと秋挿しでやるんですよ。で、大方50センチか60センチぐらいなったら、それを大きさ別に分けて森林組合に売るのかな、おそらく。そう。
まあ、そっか、杉林が日本全国で増えてた時にガンガンにじゃあ出してたんですね。
そうですね。まあまあ、大方九州だらしいですけど、九州、西日本ぐらい。で、花粉のない杉とかも最近は少しずつ増やしてるみたいですよ。
ああ、なんか聞いたことありますね。はい。
そう。でもそれがやっぱ全部植え替えるってなったら7、80年は軽くかかるって言ってましたね。もともとね、あの、どこだったかな、奈良だったかな、多分近畿地方で見つかったんですよ、1本か2本。
あ、その花粉が出ないっていうね。
そう、でそれから穂をどんどんね出して、株を増やして苗を取っていくってなると結構時間かかっちゃうんで。
確かに。
だから全部植える変えるのに、やっぱ一つ杉を伐採するのに3、40年かかるじゃないですか。だからそれを繰り返していくと結局そのぐらいかかるよっていう話ですね。
なるほど。じゃあ花粉症の人はあと死ぬまでに植え替わるか。
そう。いや、でもね、なんだかんだね、花粉症って現代病って俺思ってるんですよ。
現代病。
っていうのが、そのタンパク質のアレルギーでしょ。
おー、なるほど。花粉
ってタンパク質でしょ。
はい。
で、そばアレルギーとか、そのいろんな食品アレルギーってあるじゃないですか。あれ全部タンパク質じゃないですか。で、一説によると、なんかちっちゃい頃動物とよく触れた方がいいよっていうのは、そういう糞尿の雑菌のタンパク質の抵抗性を高めるために、ちっちゃい頃に汚いものをある程度触らした方がいいよと。
なるほど。
で、口の中に入れて、まあ、体の中に覚えさせるみたいな。ただ近年ちょっと清潔じゃないですか。
そうですね。
み
んな。で、外出ればアスファルトだとか、コンクリートの家屋だとかたくさんあるので、だから常にアルコール殺菌とかいう、特にコロナ禍のまめにみんなやるので、逆にそういう安全なタンパク質が体内に入ってそれに反応しちゃうのがアレルギーだっていう説もあるんですよね。タンパク質で勘違いを起こしてるらしいんですよね。
なるほど。
そう。これ何の話だったっ
け？
なんか普通に何の話や。
あ、そう。だから花粉症がなくなったとしても、実際そういうアレルギー性の病気は治んないんじゃないかっていうのが言いたかったんです。
はい。
元杉苗農家からの。
いや、別にね。でも俺は花粉症じゃないし。
そう、私も花粉症じゃないんで全然。
そう。僕も花粉症ではないんですよね。
珍しいですね、これは。
杉とかヒノキのやつは。
ねえ、で、あと、アレルギーもないし。
ああ、食べ物ないですね。まあ、ただ、稲花粉アレルギーではあるんですけどね。
だからね、自分が、もし過去にタイムスリップできるんだったら、いつも思うのが、1万年から2万年前の日本にタイムスリップしたいんです。
1万年から2万年
っていうのが縄文時代なんですけど、
はい。
その頃の文化とか生活様式をまず見たいっていうのが一番興味あるんですけど、その時の人たち花粉症あったのかなっていうのが一番興味あるんです。
すごいニッチな興味
いやっていうのが日本って最初にあった植物って杉とかヒノキだったり、うん、そういう針葉樹がほとんどだったらしいんですよ。
うん、
広葉樹は結構後から入ってきたっていう話で、うん、まあ、それも神話になんかこう由来されてるのもあるんですけど、だから当時の人たちって結構杉花粉食らってるよなと思ったんですよね。
うん、
でどうだったんだろうっていうのがすげえ興味あって
私って本当に現代病かどうか。
そうそうそうそうそうそうそう。
なるほどね。気になるな。
そうそうそうそう。なんかすいません、なんかお二人呼んでこんな話になって。
なんでこうなったかはよくわかんないですけど、まあ。
そうそうそうそうそう。なんかこうやって話してたらちょっと楽しくなりました。はい、何が言いたいかというと、新しい番組、Kさん番組名なんですか。
ぬくぬく音質。
違う違う違う違う
違う
違う違う。
それサブタイトル。
間違えた。練習したから間違えました。はい、タイトルはテックなお野菜。
はい。
ぬくぬく音質研究所
です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、ということで、このエピソードを出している頃には、Spotify でも Apple Podcast でも上がってると思います。 Google ポッドキャストとかはちょっとごてごてになると思うんですけど、うん、順を追って手続きをしていきたいと思いますので、はい、ぜひ皆さん多分リンク貼ってたらリンクから飛んでいってください。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあそれではりょうやんとけいさん本当にありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございました。
引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。